れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
夜の中で無駄練習を種ラジよろしくお願いいたします。
はい、
週刊ドラマ語りのコーナー、毎週ねいろんなドラマとか映像作品とか引っ張ってきて、最近はまあネットフリックスなんかもね幅広げちゃったりなんかしてますけれども、今回地上波のドラマとあとワウワウでやってるドラマの合計2本1本ずつを紹介したいなと思っております。で地上波の方1本目がセミ男というドラマですが、これは池田さんはもちろん見てますよね。
いや本当にね大注目作品で、はい、今回こんな作品が地上波でできるってことを、うん、まあ、聞いてね、で、うん、チャンネルを合わせようとさ、まあ、リモコン持つじゃないですか、
はいはい、
でそのリモコンの重さもね体に染み入ってくるぐらい、あ染みるセミ、あなんか通じるみたいな気持ちになって、チャンネルをひねろうかひねるって言い方ちょっと古いなみたいな、そういう気持ちになってまだ見てないです
ね、もう第5回が終わってるんですよ。第5話終わって次第6話なんですよね。
一番油の乗ってきてる時なるほどね、
すごい
連続ドラマの5話ってやっぱねターニングポイントですから、ね、
こっからじゃ入ってこれるかもしれないと思うんですかね。
こっから入ってこれる人と来れない人の差が激しいと思いますよ
それは全てだ、それ全ての話だ。まあセミの話というか、結構ファンタジー要素が強くって、セミオくんっていう、もともとセミだったんだけど、なんかこう地面に落ちてたら上から人が降ってきて、でそれをこう避けてくれたがゆえに彼自身の命が助かった。だから幼虫からよく言うじゃないですか、ずっと幼虫として長くいるんだけど、セミとして生きる期間は7日間みたいな。でもそれはまあ通説だったっていうのは最近証明されたんで、そもそもこのドラマの話がちょっといろいろ由来ではいるんですけど、うん、まあ、そういう設定の話です。セミだった子がある日こう幼虫から巣立つ時に、まあその時点で死にそうだったんだけど、それをこう救われた、その避けてくれて救ってくれた存在にこうご恩を奉公するみたいな話なんですよ。
うん、
でそのセミオくんっていうのがめちゃくちゃイケメンというか、まあ山田涼介さんという、まあ、ジャニーズの人ですよね、まあ、王子様みたいな人で、でその彼自身がその助けられた人はシェアハウスみたいなところに住んでるんですよ。
うん、
なんかいろんな人、それこそダンフミと阿川佐和子っていう、なんかそのなんて言うんだろう、うん、外の現実世界の仲良しコンビをそのまま持ってきて姉妹としてやったりとか、
うんうん、
あと八津一郎さんっていう、まあ、芸人さんですよね、エレキコミックの八津一郎さんと山崎静代さん、しず、うん、ちゃんとが夫婦になって一緒に住んでたりとか、
うん、
ちょっとこういつもはなんかこう裁縫とかしていて、まあ美大なのかな、美大で勉強していて、結構格好とかもどちらかというと、ゴスロリっぽい感じの服装を着ている女の子とか、そういうなんかちょっとね、なんて言うんだろう、多様性いろんな状況の人たちが住んでいるシェアハウスの中に、その主人公の、セミを助けた女の子と、その、セミですよね、元セミだったイケメンくんが住み始めて、うん、そこでまあ人間関係が生まれていくって話なんですけど、このね僕は何がいいってやっぱりキャスティングなんですよ。前も話したけど、
はい、
このね他のドラマであんま見ないというか、多分八津一郎さんとかをそのキャストとしてちゃんと使い始めたのは、このまあ脚本が岡田義和さんっていう、それこそ前の何でしたっけ、有村架純さんが主演していた朝ドラも、
うん、
担当してきた方ですけど、そこでも確かあと八津一郎さんが起用されていたんですよね。なんだっけ、うん、忘れちゃった名前。
はい、お花はんでしょ。
お花はん、
まあいいよいいよ、まあいい、それで、
はいはい、でそこら辺のまあ起用というか、多分演技力というよりはその空間におけるいろんな状況の人がいるっていうことを表現するために、あえて いろんなその結構なんて言うんだろうな、尖った感じの人たちを集めて、でもそれで 尖った人として描かれるんじゃなくて、普通にこう暮らしている人たちとして、会話が繰り広げられるっていうところに、結構特徴がある方だと思っていて、で結構まあセミなんで7日間しか生きられないという条件があるんで、それの彼自身の死に至るかもしれないっていう話と、あと実はその住んでる人たちも過去にいろいろ悲しい過去がある、そのしずちゃんとやついさんの夫婦にはもともと子供がいたんだけど、それが亡くなってるって過去とか、いろんなところがあって、多分そこのセミ自身の死と彼ら周りを囲む人たちの何だろう、過去の背景みたいなことがいつかつながっていく話にはなっていくんだろうなっていうふうに見てて、うん、ちょっ と各回ごとになんかグッときてしまうシーンがあったりするようなドラマで、
うん、
まあこのセミという設定もすごいし、こういろんな人の描き方もすごいしというドラマなんです、うん、ただまあ演出がちょっとね過剰というか、その主人公の女の子のが実は地元でかなりこうヤンキーというか問題のある家族で、問題を起こしている兄弟とかいたりとかするっていう、そこの描写がねちょっとやりすぎな感じがあってあんまり面白くないんですけど、まあまあまあまあ、うん、でも主要なパートは面白い作品でございまして、まあ、これ自身も面白いので、これ単独で紹介してもいいんですけど、実はこの全く同じタイミングに岡田義和さんの脚本のドラマが、ワウワウでやってるんですよ。
もうやってるんだ。
そうです。そして生きるというのが8月4日から始まっておりまして、
うん、
こちらでは、まあ、主演が有村架純さんですね。だから、まあ、前の朝ドラのところ引き継いでっていうところもありますし、相手役が坂口健太郎さんなんですよ。
うん、
なんかこの有村架純、坂口健太郎で思い出すもんないですか？
まあもう有村架純さん出まくって全てが既視感に包まれてたっていう、まあ、
そう、まあ今回もまあ似たような役をやってます。確かに、
うん、俺はだから彼女の作品を見ないようにしてるよ
ジャニーズと同じような感じに
別に嫌いじゃないけどね、嫌いじゃ全然ないんですけど、
はい、ちなみにひよっこでしたね。すいません、何回も出なかった。ひよっこだ。ひよっことその前の朝ドラのお日様とチュラさんってやってとか、3回も朝ドラやってるんですね。ですこのお二人、その有村架純さんと坂口健太郎さんといえば、いつかこの恋を思い出してきっと、泣いてしまうんですよ。はい、いつ恋、
うん、
坂本裕二さんの月9ですねの、まあ、この二人は別に恋人関係じゃなかったんだけれども、今回その二人 で、うん、でなんかそのビジュアル的にもかなりね、いつ恋を思い出すような感じの描き方ではあるんです、
うん、
でこのあえてこれだけその地上波でドラマをやっている岡田義和が、ま、ドラマデビューで比較的こう予算を使えるというか、映画みたいなビジュアルの映像を作れる使ってる作品も多いですし、映画監督自身がその、作品を演出することも結構多いんですよ、
うん、
なので今までもう本当に日常的なところを中心に描いてきた岡田義和さんがドラマ W でやるってこういうことなのかっていうところに至ってるっていうのが、僕はこのそして生きるっていうのを評価してるところすごい面白いなと思うところで、
うん、
まあ、話自体は結構ね、震災後 3.115 の、東北のところから始まって、
俺それ見たかな。
あ、本当ですか？第1回は確か無料でやってました。
あ、そう、うん、そうか。
そう、それの、震災後のボランティアを通じて出会った人たち、有村架純と坂口健太郎、うんうん、で実はその2人とも、ご両親が亡くなってるんですね、
うん、
で親戚とかに引き取られて育てられたっていう過去があって、でその過去もあってボランティアいろいろやってる間に、通じ合っていく。で有村さんはもともと東北にいたのかな、いた人の話なのかな。で、そこで心を通わせ合っていくんだけれども、あるタイミングでそこで、別れなくちゃいけなくなって、そこからなんですけど坂口健太郎さんがフィリピン行くんですよ、うん、
ほう、
フィリピンでボランティアするんです。
はい、それもちゃんと描くんだ。
そうそう、そこを多分現地に行って、でしかも現地の若い子、現地 そのボランティアに行くんで、小さい子たちのなんかいろいろ教えたりとか一緒に遊んだりとかみたいなことのボランティアをしに行くんですけど、
うん、
そこもすごくちゃんと描いてるというか、あの現地の頃当然と言っても変なのかな、うまいんですよ、演技が不自然じゃない、
うん、
でそこからあの、まあ、フィリピンという街を使ってるのも一つのあれではあるんだけど、そこで結構悲惨なテロ事件みたいなものも起きたりして、彼自身がそれに巻き込まれるみたいな話があったりして、
うん、
多分これをこう地上波でやろうと思うと、なんかよく見たことがある海外の人が、海外の俳優、外国人の俳優さんを起用して、なんかこれは本当にどこで撮ったのみたいな撮り方をすると思うんですけど、それはドラマ W だからこそちゃんと見せられる、あの リアリティのあるというか、多分本当に現地でロケをしている映像を撮れているんだと思うので、こういう、ね、なんて言うんだろうな、まあ、今ネットフリックスとかアマゾンプライムみたいなものでこう表現としてできることの幅広さ、それはエログロ表現だったりとか、あの暴力描写だったりとか、そういうところのハードルが地上波に比べて低いから、そこら辺を意図的にやってるんじゃないかみたいな作品も増えてますけど、そうじゃなくって、うん、まあ、ドラマとして描きたいものを描こうとした時に、こう予算面とか、スケジュール的なところがハードルになるのであれ、あればそこを乗り越える、作品ありきでそれを乗り越えるため の手段として、こうワウワウなのか、ネットフリックスなのか、アマゾンプライムなのかみたいなことがちょっと選ばれてほしいなというふうに感じた作品です。だから今この同時で比較してセミオクトコ的なものも岡田石和さん作りたいんだろうけど、実はこのソフトイケルみたいなものをずっと多分作りたかったんだろうなっていうことを思わされるような作品でございました。
うん、
なのであのどっちもあの、まあ、第6回とあと、そして生きるの方は第4回で全6話なんで、あと2回か3回ぐらいかなんですけど、ぜひ比較して見られる方は見てほしいですし、確かあの第1回だけはそして生きるの方も無料で見れるので、そちらでハマったらぜひ続けてみてほしいななんてことを思ってます。はい、
うん、
どうでしょう、 見たくなりましたか。
うーん、そうですね、まあ、ちょっとあんまり脚本家ってよくわからないんで、なんか、うんうん、それで選ぶってのはで、作品にすごく親しんでる人はいいんでしょうけど、そうじゃないとなかなか難しいなっていうところと、
うん、
あと、まあ、予算は使っていて、まあ、僕も思います、あの既視感のある、
うん、
あの海外パートっていうか、
だいたい欧米系のちょっとひげ生えた立派そうな紳士が出てくるんですよね、海外
のね。多分本当どっかの事務所が一手に引き受けてるんだろうな、
と事務所あたりが、はい、
ね、だからまあその辺の解消はあるけども、まあ、そうちょっとだからセミ男をまず一遍見てみるかな、なんか、
うん、
ね、その多分ね、この脚本家さんのファンは大勢いらっしゃると思うんですけど、
ずっとやってますからね、
こういう、ね、脚本家知らないとさ、
うんうん、
だから難しいのは、脚本家が有名だとこの脚本家が書きましたって言いたくなるじゃん。
そうですね、どうしてもね。
でもまあ申し訳ないけど知らないからさ、
うん、
だからそれで担保できる人っていうのはまあ本当にファンであって、
うん、
そうじゃないとするとドラマをどう伝えるのかっていうのはなかなかねこう難しいというか、まあ逆に言うとそういう何分かりやすい訴求力を持たないものをワウワウなんかをやろうっていうところが姿勢としてあるんだと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、それにしたってね、こう難しいよね、もっと強い味がさ、もうここはもうめちゃくちゃなんですみたいな、なんかこういう言い方された方が分かりやすく思っちゃうのは、
うん、
あ、反省ではないんですけど、でもねきっと岩崎さんあんまりそういうところに向けてメッセージしてる気がしないんです。なんかこういう、うんうんうん、僕みたいなのんぽりの何も考えてない人にこれは面白いよっていう風な言い方をするっていうよりかは自分の面白いポイントをまああわわと伝えるような言い方が多いと思うんで、うん、まあそれは非常に誠実だなと思う反面、あの聞こえない人もいる、まあ俺なんか半分聞こえてない方なんだと思うんですけど、うん、だからねそのだから脚本 家を紹介するときに、なんかどういう言い方をしたらいいかって、ちょっと僕も含めてちょっと工夫したいね、なんかね。あの三谷幸喜がっていう言い方は、俺はやっぱ分かるけど、ちょっとずるいっていうか、それはもう楽してる気がするから、なんか分かるけど、まあ難しいね。分かるけど、でもそこはちょっと乗り越えたいなという気持ちが、紹介する側としてちょっと今思いました。
うん。
はい。ということで、今週の、安らぎの、時、道編の、お知らせについてはありません。
ないんですか？え、進捗ないんですか？
進捗は、三平兄ちゃんが突然死にましたっていう、そういうレポートだけ。三平兄ちゃん。いや、これを説明する必要は全くないですけど。
ないですか？
はい、でもまあ、いや、まあ要するに戦争に行かなきゃいけないから、召集令状が来た、まあ兄弟の、上から2番目か3番目のお兄さんが、まあ亡くなっちゃうんですよ。自殺で。
あら。
なんか、まあでも実際それがゼロとは言わないところもあると思うんです。その長男も戦争が嫌で、長男じゃないか、お兄さんかなんかは山に逃げ込んじゃうみたいな話なんですけど、
うん。
まあ、だから戦中の物語を描く戦争を嫌だって実力行使で叫ぶっていう物語はやっぱ倉本聡さんは描きたかったし、まあそのリアルタイムで感じてた70、80、90の人たちはこの物語を見て、まあいろいろ辛いこととか思うのかなみたいな、そういう風な感じで、ちょっと面白は減ってますよ。
安らぎの時もいよいよこう脚本家ですよね、やっぱりね。
まあ、いや、でもそれはだからもうあまりにもパワーが強すぎて、何か理由が欲しくなっちゃうっていうところの脚本家なんだと思うよ。物語自体で単体で言ってもいいけど、なんかびっくりするじゃん、まさかまさかそれっていうのがあるから、だからそれでもそういうことの方が脚本家の紹介としてはいいんだと思う。だからこんなすごい作品なんですよ、でこのこれを書いてるのはこの人なんですっていう説明ができると、いや、
あれは違うでしょう。あれは逆に倉本聡のもう妄想的にやりたかったこう遺恨の念がこう込められてる作品でしかないような気がしますけどね。
まあいや、そうだから面白い笑いを取ろうと思うとそういう言い方になっちゃうんだけど、
え、だってあれ倉本聡のドラマじゃなくて楽しんでる人っていますかね。
いやだから難しいんだけど、そのいいのよ、だから藤原紀香が主演で出てるとかさ、うん、そういうので楽しむ人はいてもいいと思うけど、だからそれは
今藤原紀香が主演なんですか、あれ。
いやいや違う、そうじゃなくて、その、はい、キャスティングとか脚本家が誰かっていうふうなことで、
うん、
例えば多くの、うん、テレビ誌だとかヤフーのなんかニュースとかは作られてるわけじゃないですか。
まあまあ、
ほとんどはそうだと思う、うん、ね、だからそういうふうな環境の中で倉本聡がテレビ業界に不満をぶつけたっていう書き方を見出しを書けば分かりやすいじゃない、
うん、
だからそれは俺はジョークとしてはいいと思うんだけど、
うん、
でも本当に丁寧に紹介しようとする立場の人間だったら、やっぱそこはちょっと我慢してほしいっていうか、
うんうんうん、
だってそれをやっちゃうと分かりやすすぎてさ、伝わるようで伝わらなくなっちゃう気がするわけ。
うんうんうん、
だからあまりにもこうスナックみたいな感じで味わえちゃうから、でもあえてそこを倉本聡っていう言葉じゃ出さずにこの作品のどう語れるかみたいなところがあった方が俺はいいなと思ってて、まあ、無論安らぎの時にそれがあるかどうかは分かんないよ、分かんないけど、うん、でもそういう面もどのドラマにもあるとは思うんです、一応。
でも、ね、結局うっかりと倉本聡の名前出ちゃったって話なんですね、うん、じゃあさっきの。
そう、いやだからさっきの紹介の時に、そうだから俺は普通にストーリーの説明をしたけど、でも倉本聡の話になっちゃうと、うん、なんかギャグみたいになっちゃうから、まあギャグっていうか倉本聡的なイメージが全てを包括していくじゃないですか、
うんうん、
だってそれが人によっては全然違うものだったり、うん、あの北の国からっていうさ、これも俺はすごく嫌だけど、あのってつけばなんか意味があるっぽいけど、うん、そんなの見たことない人とか、トンネルズを経由して見た人にとっては全然また意味が変わるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからなるだけ平等に、例えば外国の人が話を聞いても分かるような表現を使うっていう、まあそれが正解じゃないけど、そういうことをちょっと思うぐらいにしていかないと、なんか脚本家という名前を頼っちゃうとか、キャスティングで誰かが出てるってことに頼っちゃうことの、まあ 意味はわかるんだけど、それだけじゃない手法でドラマを伝える方法があるといいなというふうに、
うんうん、
突然俺がお願いをしてますけど、ごめんなさい。ま
あ、今回2作品紹介したのは、まあ、そこしか接続するポイントがなかったっていうのは、最初僕もね、ストーリーの内容で説明をしてたはずなので、そこを接続するポイントがそこしかなかったっていうところにはなってきますけどね。
うんうん、まあまあまあ、はい。なので、セミ男は本当、やっと、テレビの電源をつけようかなという気持ちにもなりました
ね。テレビすらつけてねえんかい。ちなみに今視聴率が、ランキング的には観察医朝顔ノーサイドゲーム、科捜研の女みたいな感じらしいので、これ多分誰も、はい、いわゆるドラマ好きでも脚本家誰みたいな感じの3作品だとは思いますので、確かにもう世の中的なこう注目の集まりとしてはあんま脚本家っていうものには向かってないんでしょうね、きっとね。
まあまあ、でもやっぱり違いがあるんだよっていうこともありつつ、全裸監督みたいな俺、まあ、見てないから何とも言えないけど、プロジェクト的に脚本を作るとか、
うん、
あと、まあ、総合管理する脚本家がいて、でそれを個別に書くとか、まあ、そういうことは普通に行われてるから、
うん、
まあ、なんか
特に海外のドラマではってことですね、はい、
そうそうそうだよね。だからその辺のこととかはむしろなんか細かなレポート読みたいよね。どうやって脚本を作られていくのかっていうあたりのロジックとかね、
うんうんうん、
なんていうことも思いましたが、はい、岩崎さん、いや本当にありがとうございます。
はい、ということで今回は、ドラマ語りで、週刊ドラマ語りではセミ男とそして生きる、そして安らぎの時についてお送りしました。
喋ってないですけどね、
お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。